そこで二人は大笑いしてしまい、互いの心が溶け合うばかりか、お姑さんも冗談好きな人だったので、家族が一つになれたんです。それからは登校するようになりました。ある時、その子に、なんで学校へ来るようになったのと聞くと、家が楽しいからだと笑っていました。夫婦仲の良い家庭や明るく楽しい家の子供から、いじめや不登校の話はあまり聞かないですね。子供は発達段階の中で山あり谷ありの時があります。山に登っている時は大丈夫なのですが、問題は谷にいる時です。谷も子供にとって大事な成長期ということをもっと知ってほしいのです。いじめや不登校は、子供同士の問題ではないいじめの問題はどのように捉えているのでしょうか。いじめは私自身の中ではあまり感じないんです。それは私が生徒に対して怖い存在であったからで、生徒はそんなこといじめをしたら自分たちが大変な目に遭うと分かっていたからです。笑い。それとある時からいじめを未然に防ぐためのロールプレイングを授業でやるようになってから、子どもたちにいじめの怖さが芽生え、互いを気遣う雰囲気が生まれました。ロール、役プレイング、演じるはいくつかのパターンがあり、それを子どもたちが演じます。例えば、何を言われてもそれを無視する代、いじめられる側と、無視される代、いじめる側を3人ずつ選び、その他の生徒はギャラリーになって見物します。まず無視される隊が無視する隊にいろんなことを言うが、何を言われても徹底的に無視する。5分くらい経つとざわついていた教室がシーンとなってしまうんです。また互いに話は合わせるのですが、無視される隊が離れ際に、なんだあいつはバカじゃないのとか聞こえよがしに言います。すると言った方も言われた方も心が次第に苦しくなってくるんです。ロールプレイングによっていじめられた人の辛さ、悲しさなどの気持ちが実感できるのです。いじめはいじめられたと言ったらそれがいじめになってしまいます。一昔前だったら何でもないと思えることでも、今は人とのつながり、つまり人間関係を読めない子どもが増えています。その辺がいじめ、不登校の原因とも思えるのです。そしてその背景に必ず家庭の問題があります。ですから子どもたち同士では本当の解決にはならないんです。いじめ、不登校、家庭の3つは切り離せませんね。ある母親は中学1年の息子が行きたくないと言っているということで学校へ来ました。その母親に私はじゃこうしたらどうかといろいろ言うたびに、でもでもと言って納得しないのです。さすがに私は腹が立ち、お母さんはこんなに心配しているんだという自分に酔っていませんかと言ったことがあります。つまり子供を手元から離せないんです。そのことを話したら、じゃ任せますと言ってくれたので、子供が学校へ行かなくてもお母さんは仕事に専念してもらい、休日には自転車好きのお父